からは地元のさまざまな方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。さあ本日は子どもエコクラブの斉藤紗理奈さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは、子どもエコクラブマナヤンズのサポーター斉藤です。お笑い芸人みたいな名前ですが、以前この名前で子どもと吉本のお笑いの大会に出場したので、それをそのまま使いました。クラブのサポーターでもあり、県の企画運営委員の会長でもあります。今日はその両方の立場でお話しして、エコクラブの楽しさをお伝えしたいと思います。そしてこの放送を聞いた方は、ぜひ今日聞いたことを他の人にも話してください。そうすることで地球温暖化のスピードが2分の1になるといいなと思っています。
はい、今日は楽しんでいきましょう。
はい、お願いします。
じゃあまずはですね、子どもエコクラブ、どういう活動をしている団体なのか、活動の紹介をお願いします。
はい、子どもエコクラブは3歳から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のクラブです。家族単位のクラブから学校や地域、企業など幅広いジャンルのクラブがあります。大人がサポーターとなり、子どもたちの環境保全活動や環境活動を支援します。子どもたちが人と環境の関わりについて幅広い理解を深め、自然を大切に思う心や環境問題解決に自ら考え行動する力を育成し、地域の環境保全活動の輪を広げることを目的としています。もう少し簡単に言いますと、未来を担う子どもたちが子どもエコクラブで楽しみながら活動し、できることをやって地球を守っていこうというクラブです。
はい、なるほど。では普段はどんなことを中心に活動されているのでしょうか。
はい、各クラブではそれぞれが環境についてのテーマを設け、それに向けて取り組んでいます。大小さまざまな取り組みをしていますが、例えば節電や節水、あとは畑を使って野菜を育てたり、川などで水質調査などもやっています。県事務局の活動としては、毎年8月の下旬ごろ、学習会おもしろ体験してみたいと、1月の中旬ごろ、活動の発表会を兼ねた子どもエコクラブ交流会が開催されています。また3月中旬ごろ、県内の各クラブの活動を集めた活動事例集を県の事務局が発行しています。さらに代表サポーター向けに県の事務局が発行するサポーターズニュースがあり、年5、6回発行されています。これには各クラブや県の活動が紹介されています。それを見ると他のクラブがどのように活動しているのか、とっても参考になります。
なるほど。斉藤さんは伊勢崎市を中心に活動されていると思いますが、子どもエコクラブの活動に興味を持ったきっかけ、それから活動を始めたきっかけなどを教えていただけますか。
はい、きっかけですね、本当軽い気持ちというか、市の広報を見て、子どもと参加できそうな環境イベントを探してたんですけども、見つけまして市役所に申し込みしました、そしたら、それは子ども向けの、イベントじゃないです、代わりにこういうのがありますよって紹介されまして、この子どもエコクラブを紹介してくれました、で申し込み書を持って市の人が2人も家に来てくれて、すごいびっくりしました。何事かと思ってで思えばそれがエコクラブとの運命の出会いだったんですね、もう15年も続けてます。
そんなに長いんですか。
はい、
あ、すごいですね、もともと環境問題とかに興味がおありだったんですか。
全くなかったですね
そうなんですね、
はい、で入っていろいろ関わるようになってから初めてこう環境を、環境かみたいな感じで
最初はお子さんのためとか、っていう気持ちが強
い。そうですね、子供と一緒に何か遊べたらなとかついでに環境ってついてたから、環境を学びながら遊べたらな、遊びの方が 80%
そうだったんですね、
はい、こんな軽い気持ちで入っていいんですよ
やってみようかなって思ったらやってみた方が、
そう、それが何かにつながっていく、こう15年も続いちゃったりとか、何かの心のきっかけになって、活動をちょっとでもする可能性もあります。
そうですよね、 あの活動のグループというのは先ほど家族でとおっしゃってましたけれども、はい、最低人数とか決まってるんですか？
子供一人から大丈夫です、
うん、そうなんですね、はい、では斉藤さんのクラブではこれまでどのような活動をされてきましたか？
はい、うちのクラブは小さな家族クラブなので、うん、できることは電気をこまめに消す、エアコンの温度設定を控えめにする、はい、お皿はいらない布で汚れを拭き取ってから流しに持っていくとか、うん、本当に小さなことばっかりなんですね。
家庭でできることも多いんですね。
そうなんです、まあ、親としては節約にもつながるので、うん、本当に助かってます。
素晴らしい、
いいこと尽くしですね、はい、で年に一度県の方で、うん、面白体験してみたいという無料のイベントがあるんですけれども、はい、それが体験イベントになってまして、それにも参加しています、うん、いろいろさせてもらえてすごい楽しいんですよ。
うん、どんなことをするんですか？
はい、あのソーラーカーを作ったり、あとはなんかと面白い先生を呼んできて実験をしたりとか、楽しいことばかりできます。あとは自然体験などもできてますね。
はい、山の中でその活動もあれば、
うん、そうですね、川行ってみたりとか、こんにゃく作ったこともありましたし、うん、あと1年の締めくくりに活動発表会というのがあるんですけど、うん、これは希望制になってまして、あのうちも何度か発表したり、うん、司会をさせてもらったことがあって、なかなかできない、あのとても貴重な体験でした、はい、
県内にはどのくらいのグループがあるんですか？
現在は38クラブが登録してまして、
うん、結構あるんですね。
そうなんです。で、メンバーの数は756人ですね、はい、全国になるとかなり1557クラブ、メンバー数は8万745人って書いてあります
資料が、
はい、
ですね、
はい、
結構なクラブがあるんですね。他のクラブの方との交流も、こう一緒に例えばグループで何かやろっかなんていうこともあったりするんですか？
はい、あの面白体験してみたいという、あの体験イベントの時に、いろいろなあのクラブのメンバーがシャッフルされて、で、同じ目的で一緒に活動したりすることがあります、うん、その時に他のクラブと仲良くなったりとか、うん、話をする機会がありますね。
そうなんですね、はい、お父さん同士が仲良くなったりするのも面白いですよね。
そうですね、
はい、そういった活動をされている時ですとか終わった後なんかお子さんの様子はいかがですか？
はい、うちのクラブの活動は食べ終わった食器を拭いてから片付けたり、うん、こまめに電気を消したりするあのお家でできることになるんですけれども、うん、初めはとっても面倒くさそうでした。
うん、そうですよね
でもこれをすることでどうなるのかを理解すると自分から進んでやるようになったんですよ。
うん、
であとはもうずっとやってると、うん、そういうことが癖になってきますね。
なるほどね、はい、ただ電気消しなさいっていうだけじゃなくて、うん、電気消すとこうなるんだよっていう結果が見えることで、はい、またそれが行動に伴ってくる、
はい、そうなんですね。であとは県のイベントでその活動している時とかも、うん、家でやってる時より生き生きしてましたねあの新しい友達と知り合えたり、同じ目的に向かって一生懸命取り組む姿が見られて、うん、意外な子どもの一面が見られたりしました。
なるほど。あの発表っていうのはお子さんがするんですか？
発表は子どもがします。ステージに上がって発表するんですけど、大人は基本ステージに一緒に上がらず、子供だけがこうあのスライドとかを使って説明したり、劇みたいにしたりして、
発表の仕方は自由なんです。
自由なんです。だからいろんなことをしました。
でもどんな風に実際にされたんですか？
すごいクラブとかは、あのスライド使っては、私たちはこういう水質調査をしてこうでした、でしたとか立派なことしてて、でうちはうちの子空手やってるんですけど、あの模造紙に、あの地球温暖化って書いて、それを空手着道着着て、手刀でビリって破いて地球温暖化ストップって言って終わりとか
自由なんですね。
自由です
でもね、伝わりますよね。
そうです
ね、気持ちが、
はい、
ね、
舞台度胸もついたようですしね、
ね、いや楽しい活動報告ありがとうございます。
はい、
では今後 どのように活動をしていきたいですか？
はい、これからも小さなことからコツコツとをモットーに、無理なくできることを積み重ねていきたいと思っています。さらに子どもエコクラブの良さを皆さんに知ってもらって、もっともっと広めていきたいと思っています。今回ラジオでお話しさせていただけて、こんな機会をいただけてとっても感謝しています。ありがとうございます。
こちらこそ。先ほどもおっしゃってくださったように、この放送を聞いて子どもエコクラブに興味を持った方もいらっしゃるかと思います。全体的な活動の様子などについてはホームページや SNS などがありますか？
SNS はありませんが、ホームページで子どもエコクラブで検索すると、はじめに公益財団法人日本環境協会の子どもエコクラブのホームページの案内が出てきます。このホームページで子どもエコクラブについて知ることができます。補足するとすれば、クラブ登録すると、県でやってる楽しいイベントに無料で参加できて、保険にも自動で入れて、それも無料で入れます。でそのイベントは毎回工夫が凝らされていて、とても楽しいです。ソーラーカーを作ったり、親としてはもう絶対おすすめできます。でクラブに入った時には缶バッジももらえるし、活動ノートももらえます。で、できることはやればよくて、やらなければならない難しいこともありません。ぜひぜひお気軽に入会してください。また同じ検索の画面に群馬県のエコ群馬の案内も出てくるかと思います。エコ群馬のページでも活動内容や入会の方法などが紹介されています。もし入会の方法がよくわからない場合は、伊勢崎市環境保全課に直接またはお電話で聞いていただければ親切に教えてもらえます。
はい、わかりました。ではその他、この事業の問い合わせ先はどちらでしょうか？
はい、伊勢崎市環境保全課が窓口となっていますので、そちらの方によろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、近年異常な大雨、異常な大雪、異常な暑さありますよね。今地球は大変な状況です。これをすぐにどうにかすることはできませんが、私たちができる小さな小さなエコ活動、一人一人の力はとても小さいかもしれない。でもそれを10人、100人、1000人とみんながやっていけば大きな力になるはずです。これを聞いている皆さん、ぜひご近所、ご家族、ご友人と、こんなご時世ですのでリモートでも構いません、地球を守るためのミーティング開いてみてください。
本日は子どもエコクラブの斉藤紗理乃さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。